新宿バラシ。
はい、2024年最初の収録ということで、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます、
はい。年末年始からいろいろ地震とか事故とかもあって大変な年明けですけども、
はい、
どうですか、どう過ごしてましたか、ジョージは。
まあでも実家に行ったり移動したりっていう感じでしたね。まあだからあんまりなんかいろんなコンテンツとかエンタメを浴びたっていうよりかは割と人と会った感じですね。
そうですね、はい、うん、僕はもう実家というか関西の方に帰省してて、
うん、
で新幹線の中で前回ジョージに勧めてもらった告白あるいは完璧な弁護を見ましたね。 あれは面白かったですね。
ね、面白かったですよね、あれは。うん、
なんか結構会話劇っていうか、
うん、
密室の中でその事件について話していくみたいな、
うん、
とある IT 企業の社長の不倫相手がホテルで殺害されるっていう事件から始まるんですけど、うん、でもう現場にいた社長、もう容疑者社長だけなんですが、
うん、
潔白を主張してて、でそれでこう数々の事件で無罪を勝ち取ってきた弁護士が、
うん、
その社長と、うん、どういう方針で弁護していくかみたいなのを話し合う、うん、それが雪山の中でね、こう山荘があって、うん、そこでこう、密室の中で会話していく中で、
うん、
過去に起きたある交通事故っていうのが、
うん、
こう事件に関わってるみたいな話になっていくっていう、うん、でその証言がこう映像になって映し出されていくんですけど、果たしてこれはどこまで信じられるものなのか、
うん、
そこに裏があるのかみたいなのがこうどんどん二転三転していくっていう、うん、サスペンスというかミステリー、サスペンスとミステリーの、
うん、
こういいとこ取りみたいな感じでね、うん、面白かったですよね、うん、こういう系のやつってやっぱ好きですごい見ちゃうんですけど、こういうのっていわゆる羅生門的な構成、
うんうんうん、
黒澤明の羅生門っていうのがっていう映画がね世界的にも有名で、
は
い、
うん、
で羅生門効果みたいに一つの事件に対していろんな証言が出てそれが矛盾してたりするっていう状態を羅生門効果っていう言葉が生まれたぐらいなんですけども、
うん、はい、
その羅生門っていう映画の脚本を書いたのが橋本忍という人で、
うん、
今日はその話をしようと思ってます、
はい
はい、うまくつながりましたね、この年末年始の話題から。
確かに狙ってましたねこれ
先週からそう俺も見ててこう告白あるいは完璧な弁護を見てて、あ、すごい、うん、なんか前回橋本忍の話したからやりますみたいな、
はい、
それを意図してこう紹介してくれたのかなと思ったんですけど、
いやでも一般的には去年だと怪物の話からその話に、ね、
確かにね、そう
行くのが、
そう怪物もそうですよね、一つの事件に対してこういろんな証言が出てっていう、
うん
うん、この構成自体はそのなんかすごい新しいってわけではなくて、
うん、
羅生門からこうその影響を受けてるものが多いんですけど、そのねこのその橋本忍、これを書いた橋本忍の評伝が出て、
うん、
春日太一さんが書かれた鬼の筆、
うん、
戦後最大の脚本家橋本忍の栄光と挫折って本なんですけど、
うん、
これがまあすごい本で、
はい、
これだから480ページぐらいあります、
うん、
でもこれ結構もう一晩で一気に読んでしまって、それぐらい面白い。何が面白かったかっていうと、
はい、
これなんか春日さんが2011年ぐらいからその橋本忍のインタビューを始めてて、
はい、
でそっから何年間かにわたって20時間分ぐらい取材してて、
うん、
で、まあ、そんなにこうインタビューを受けたりする人ではなかったんで、
うん、
まあ、いろんな新証言がそこで出てきてるんですけど、
うん、
でも橋本忍はもうなんか亡くなってるんですよね、2018年に亡くなってます。橋本忍は2018年の7月19日100歳で亡くなりましたという
。100歳
、うん、だからその亡くなる前に最晩年にこう取材されたものを元にしてるんですけど、
はい、
でもまあこれそのそっからすごい時間がかかって出たのには理由があって、
うん、
橋本忍が亡くなった後にその遺族の方が春日さんに、
うん、
こう書庫のに置かれてた創作ノートとか、
はい、
いろんな資料を あのこう預けたっていうか、
はあ、
春日さんの方でこれをぜひ執筆に生かしてくださいってことで、
はあ、
渡され発掘されたんですけど、
うん、
まあ、そこ今まではずっと表に出てなかった、
うん、
いろんな作品の発行田さん砂の器幻の湖とかの創作ノートみたいなのが出てきて、
うん、
そこに結構驚くべき真相が書かれてたりとかするっていう、もうそれも本自体がもう結構、
うん、
そのミステリー的な、
うん、
こうどんどん新しい事実が明らかになっていって、
うん、
っていう構成になってるのが面白くて、
うん、
ノンフィクションとしてすごい面白かったなっていう、その脚本家の作家人生をこう振り返る、でその一個一個の作品について考えを聞くっていう以上の面白さがあって、
うん、
だから予想しなかった面白さで最後まで読んでしまいましたね。で結構それで引き込まれたのが、まあだから、まあ、かなり480ページある本なんで多岐にわたることが書かれてるんで、ちょっとこうあの一部をね、
うん、
こう切り取って話そうと思うんですけど、
はい、
まあ今回だから話すきっかけになったその羅生門についてなんですけど、
はい、
羅生門って黒澤明の、ね、まあ、代表作の一つとされてる映画で、
はい、
芥川龍之介の藪の中って小説が原作になってますよね、
うん、
羅生門ってタイトルだけど、
はい、
結構メインの部分は藪の中っていう、
うん、
あの一人の男がこう殺害されて、
うん、
でそれをこう、まあ、今でいう裁判みたいな取り調べみたいな様子を、うん、あのこうそれぞれそこに関わった人たちが語っていくけども、うん、その話してる内容というのがそれぞれこう矛盾していて、
うん、
何がこう真実か本当に藪の中になっていくっていう、
うん、
まあ、藪の中っていうその慣用句というか、
うん、
あの何が本当かわからないみたいな時に藪の中っていう風になった元になったようなね、
うん、
話なんですけど、うん、じゃそもそもこの羅生門ってしょ、あの脚本がね最初映画撮る前にこの脚本がどういう風に書かれていったのかっていうところを、
うん、
まあ、この鬼の筆の中でこう紐解いていってるんですけど、
はい、
これがね、まあ、なんとこの橋本忍のこうデビュー作にあたるわけですね、その脚本、映画になった初めての脚本。
あ、でそうでしたっけ。
そうなんです。で、まあ、それまでにいろいろね終作的に書いてるものとかはあるんですけど、この人あの伊丹万作っていう師匠がいて、
うん、
であの会社勤めしながらその伊丹万作の家に行ってこう脚本の指導を受けてたっていう。
は
あ、でその伊丹万作が亡くなっちゃって、
はい、
もうこうシナリオを書くモチベーションみたいなのがすごい失われちゃうんですけど、
うん、
その後にいやそれでも書こうと思って書いたのがこの羅生門の元になるシユっていう、オスメス、あ、メスオスって書いてシユっていう、
は
あ、あの脚本なんですけど、まあ、これはだからその芥川龍之介の藪の中を原作にして、
うん、
時間でいうと45分ぐらいしかない、
うん、
まあ、短編というか中編みたいな、
うん、
でまあ、もちろんその映画にしようとも考えてもなかったんで、
ああ
のとにかく何か書こうということで3日で書いたらしいんですよこれを、うん、でそれで、もうそのまま眠ってたんですけど、それが黒澤明の目に留まって映画にするんでちょっと打ち合わせ来てくださいって
言われて、そこのなんか飛躍がすごいですね。
いき
な
り、ね、
いきなり書いたことない無名の人が黒澤明に見出されるって。
そうそう、なんかそこに至るまでには、
うん、
あのいろんな中に関わってる人がいて、
うん、
あの佐伯さんって人がいて、黒澤組で助監とかやってた人が紹介してみたいな流れがあるんですけど、
あ、
黒澤自身もあのいろ何を次何を撮ろうかなっていうのをこういろいろ考えてる中でそのことをふと思い出して、
うん
うん、あれをやろうってなったわけですけども、
うん、
まあ、当然映画にするにはまあ45分ぐらいだと短いんで長くしないといけない、
うん、
じゃあどうすればいいかっていうのを打ち合わせしましょうって言って、その藪の中を原作した詩集をどうするって言ってこう読んで話し合ったんですけども、うん、その時に、まあ、あの橋本忍は結構手ぶらで行っちゃって、
あ、
なんかもっとそれをあの後悔してるっていうのをずっと言ってるんですけど、あのそこで何か言わなきゃと思って、あの羅生門とくっつけましょうかみたいなことを口走っちゃって、自分の中でも全然そんなこと考えてもなかったのに言っちゃったと、うん、で、あ、それいいね、じゃあそれで書いてきてって黒沢に言われちゃったもんだから、その後帰りの電車でずっと考えて、
うん、
でも他にももっといい方法が後から考えて思いついたりして、なんであんなこと言っちゃったんだって言いながら、
うん、
無理やりその羅生門をつなげてくっつけて書いたんですよね。はあ、でもまあそれ全然橋本忍は納得いってなくて、
うん、
でもそれを送ったら黒沢明がもうちょっともう一回なんか考えましょうかみたいになったんですけど、そこで橋本忍がちょっとあの体を壊しちゃって脚本書けない状態になっちゃうみたいな。で気づいたらもう黒沢明の方で仕上がってたみたいな。
あ、そういう感じ
っていう話が、ですね、今まで、
はい、
あの複眼の映像って本があって、
うん、
橋本忍がこう唯一それ、ま、この鬼の筆が出るまでにこう残してた黒沢明との共同脚本を、
うん、
について語った複眼の映像、私と黒沢明っていう文春文庫で出てるんですけど、はい、ここにはそう書かれてて、
自らが語った通説今まで、
そう、うん、でも黒沢明もまた別の証言をしてるんですね、うん、その羅生門っていうものをくっつけようって言ったのは自分だっていう証言をしてて、はいはい、だからこれなんとその羅生門の制作過程、脚本 のこう制作過程の中でいろんな証言
が藪の中
になっているっていう、まあこれはまあね、これに限らずよくあることであるんですけど、
うん、
でもここまでそのいろんな、ね、
うん、
作品に影響を与えてる、うん、名作とされてる映画で、
うん、
こうなんかすごい入り組んだいろんな人が研究してるけども分からない部分があった、
はあ、
うんですけど、まあ、これは今回その春日太一さんのインタビューとかを通す中でいろいろ覆っていくんですね、
う
ん、で橋本忍もあの複眼の映像で描いたのはちょっと勘違いしてましたみたいな話をしだしてっていう、
はいはい、
でこれもまあだから面白くて、その春日さんの視点から見ると、
うん、
こう大物脚本家に話を聞けるうちに聞いておこうと思っていろいろ詳しく聞こうと思ったら、うん、今までこう自分が唯一のこうなんかガイドにしてた複眼の映像っていう本人が書いた本のこう、
うん
うん、あの信憑性が急に揺らいでしまうというでそこからまたどんどんあの新事実が出てくるっていう構成になってて、
うん、
なんかその結構そのこの藪の中、羅生門については第2章の中に出てくるんですけど、
うん、
その第2章からもう結構引き込まれて、
うん、
最後まで読んじゃいましたね、ず
っと。
その羅生門っていうアイデア自体をどちらかが、
うん、
まあ、口にしたことで、
うん、
まあ、その映画羅生門にこうなっていくんやけども、
うん、
その組み合わせ方っていうのも、
うん、
決定校になるまでにいろんなパターンが出たっていうのがあって、
うん、
結果的にその映画の羅生門はどういうふうに完成したかっていうと、その羅生門っていう小説の中に入れ子で藪の中を入れるみたいな構成になってるんですよね、
うん、
羅生門で話してる2人がいて、
うん、
それが現在軸であって、でその過去 その事件についてこういう証言が出てこういう証言が出てって話をしていくみたいな、
うん、
その構成自体をこれまでは黒澤明が作ったとされてたんですけど、
うん、
実はその橋本忍が直したうーん第2段階第3段階の本の中で、
うん、
もうすでにその構成を取り入れられてたっていうことが分かったりしてて、う
ん、
でやっぱそれってこう橋本忍がすごい構成をに命を懸けてる人だったっていうのをもうその時からデビュー作から表してるっていうか、
うんう
ん、なんか他のこう作品も結構、オーソドックスな構成とは違う、
うん、
すごいある意味で力技みたいな構成を使って時間を一気に飛ばしたりとか、
うん、
でこの鬼の筆自体もそのただただ時系列をこうずっと並べて追っていくっていうよりかは、うん、すごい最初の方で語られてたことっていうのが後からこう結びついてきたりとか、
うん、
本当構成をかなり時間をかけて書いてるっていうのが読んでて伝わってくる、
うん、
それが面白かったですね。なんか結構一個のその評伝でありながら、
うん、
これ自体も小説のような面白さがあるのと同時に、
うん、
もう一個のビジネス書っぽい側面もあって、そのさっき言ったこう死後出てきた創作ノートみたいに、
うん、
の中になんか普通そのね脚本家の大先生 その創作ノートなんか開いたら、ね、この映画とはこういうものだとか、
うん、
そういう金言がいっぱい書かれてたりとか、
うん、
この映画のテーマはこういう今の社会を、
うん
うん、こう捉えてみたいなのを が書かれてるのかなと思いきや、うん、かなりのページというか、
うん、
に中で語られてるのが金の話で、その橋本しのぶは橋本プロっていうね、橋本しのぶプロダクションを立ち上げて、
はい、
自分でそのプロデューサーとしてもやってたんで、
うん、
その創作ノートというよりかは経営戦略みたいなことから映画を捉えてたりするっていう、そこも面白かったんですよね。なんかそのちょっと書かれてたことを引用すると、
はいはい、
砂の器の創作ノートに、
うん、
日本映画は商売として通用する作品はだんだん数が少なくなり、ほとんど作れなくなる。橋本プロはその構成人員、企画力、制作力から言って日本映画界では最強のプロジェクトチームになる。現実に次回作八甲田山は松竹と東宝で取り合いになっている。つまり大企業で大きな作品は次第に作れなくなるみたいな状況分析から入っていると。でその後もあの映画の制作体制があの量産され映画がこう量産されてた撮影場システムの不振から、
うん、
あの変化が起きるだろうということを予測したりしてて、で、すごい具体的なのは俳優費1000万以上の人は100万10万単位で値切れ、100万単位の人は10万1万単位で値切れ、10万単位の人は1万5000円単位で値切れ、宿泊旅館は100円単位で値切れ。でもまあそのここだけ切り取るとすごいケチな人みたいだけど、
はい、
まあ、1万円値切ったらそれはフィルム100フィートになると、
うん、
100フィートの絵がその映画の大成功につながる場合があって、
うん、
フィルムを惜しんではいけないっていうことを強く書いてる、
うん、
だからまあそういう発想でこう脚本を作っていく人なんで、
はいはいはい、
とにかくなんていうかな、こうビジネスマンとしての橋本忍っていう像も読んでいくと立ち上がって、
うん、確かに全くそのイメージじゃないですもんね。
あ、そうそうそう、
うん、
なんかねそのいろんな、なんかやっぱこうこっちも映画としてね、羅生門とか、
うん
うん、砂の器とか七人の侍生きるの脚本家っていうのを聞いた上でこう作品と向き合うときに、うん、まあ、すごいこっちも正座して見ちゃうじゃないですか、なんか、うん、
まあ、レジェンドです
か
ね。
そうそうそう、こう何かそのでも実際のこう脚本家としてこう生活者でもある橋本忍は、
うん、
その映画ってものをどう捉えてたのかっていうと、
うん
うん、いうところを見ると何、
うん、
か何ていうか、まあ、自分僕もねこう脚本家として映画に関わったりとか、
うん、
自分で企画を立ち上げたりすることもある人間なので。うん、なんかそこはすごい励まされるというか、
うん
うん、あ、そういうやっぱね状況分析をして、
うん、
今の映画界というのをまず捉えた上で、
うん、
これで自分がやりたいことと、
うん、
これを大きく当てるためにどうするかみたいな、
はいはいはい、
ところからこう入っていくっていうのがなんか面白いなと思って、
うん、確かになんかその上で幻の湖はどういう戦略で
作
ったのかっていうのが気になる
って。いやだからこれが面白いのはやっぱその幻の湖がどうできたのかっていうところが、
うん、
もうこの本の、うん、まあ、クライマックスに当たるところに来てて、
なるほどなるほど、
でそこまでこう積み上げていって橋本忍がここ、
うん、まあ、確かに誰もが気になる
ところ、 そこはぜひ読んで
もら
ってっていう感じなんですけども、
うん、
いやそうですよね。だからもうこの人の人生自体が本当に、ね、
うん、
もうこの副題にある栄光と挫折っていうのもあるようにドラマチックだし、うん、でやっぱその幻の湖以降こう、
うん、
こうちょっと姿を消したとは言わないけど、
うん、
あんまりこう活躍をしてないような印象があるけども、
はい、
このやっぱそのね、最晩年にまた復活してみたいなところまで描かれてるところもあって、
うん、
いやだからやっぱあのこういうものを本として残すっていうのはすごい大事なことで、
うん、
偉大な仕事だなと思いますよね。
確かに、うん、
分かんないですからね、
そん
な、
うん、
このまま亡くなられてどうね、橋本忍っていうものを新たにこう出会う 時にこういう本があるっていうのはすごいいいことだなと思いますね。
遺族の方もね、その最悪の場合はもう廃棄したりとか捨てちゃったり資料をすることもあるじゃないですか。でもまああとはね、あの国立映画アーカイブに寄贈したりとか、うん、ああいうところにする場合が多いみたいですけど、映画人が亡くなられたりすると、
うん、
でもそれでもね倉庫に眠ってるわけで、
うん、
誰かが紐解いていかないとっていう、
うん
うんうん、
なんかでもこの戦略の話って前したと思うんですけど、
はい、
この
ポッドキャストでも、はいはいはい、
そのね、この橋本忍もこう戦略的に日本映画界を、はい、とこう戦ってきた人だなっていうのが分かって、
うん、
なんかそういう表現者でありながら、
うん
うん、映画っていうのがね、その芸術とビジネスの両方がこう入ってるから、そのどっちかだけを語るのではこう救い取れない部分がいっぱいあるなって、
うん、だそれぞれにみんな戦略を持ってるけど、それを口に出したりとか表でね主張したりしない場合が多い中、ノートを見ると出てくるとか、
そうそうそう、だこのノートが発掘されたことは本当すごいことですよね、
うん、
あとインタビューでその日本の一番長い日にの執筆を決めた時の話とかも書かれてて、それも面白かったのが、あのなんかすごい思い入れがありそうな企画じゃないですかこれ自体は、
うん、
でもあの日本の一番長い日の依頼が来た時最初断ろうと思ったけど、
うん、
その後あのギャンブルで負けて、でちょっとお金が必要になって、
うん、
もう一回電話して、あれ他の人に話したとか言って受けたみたいなこと書いてて
、うん、
意外とそういうもんだなっていうところの面白さっていうのもあって、
うんうん
うん、なんかまあやっぱこう仕事として
うん、
やっていくっていう中で、そういう、うん、あの時代を超えてこう残る作品っていうのも生まれていくから、なんかこう映画っていうのもね、これを高校生に残る名作を作ろうみたいなことだけでは生まれない、
うん、
その時のエネルギーみたいなものがこうちょうど噛み合ってできるものっていうのがあるのかなっていうのを思いますよね、
うんうん、
そう、なんかだから今度橋本忍のね特集上映とかがこの本をきっかけにあるみたいなんで、
あ、へえ、
見に行ってみたいなと思いますよね、はいはい、また改めてね、
確かにこの本を読んでから見るとね、
うん、
いろいろと、
いやでも俺その複眼の映像が結構大学生の時に、
うん、
あの授業でこう扱われてすごい興味を持って読んで、
うん、
結構そこに書かれてたことっていうのを自分の中でもすごい大事にしてきたつもりではあったんで、結構ショックであると同時に、でも、まあ、そういうもんかっていうのもあるしあの、でまあ別にこれは複眼の映像自体の価値がねそれで下がるということじゃないから、
うん、
ここに書かれてることで、あの面白い、非常に面白い部分もあるし、
うん、確かにあの羅生門形式の映画使ってますもんね。
あ、そうそうそうそう、あの僕がピンク映画で撮ったあのやりたい二人っていう映画は、うん、ピンク版羅生門と
ね、評されてましたね、
評されでもまあすごいそれも意図的にやりましたね、うん、あのまあ直接いきなりその羅生門に見つかったわけじゃなくて、もともとその城城秀夫監督 の、
うん、
あの閲楽交差点っていう映画があって、
うん、
その男性の視点と女性の視点からこう物語が描かれていくっていう構成は、そこからすごいあのインスパイアされて作っていってたんですけども、それをなんかさらにまあそれをやるだけだとどうしてもやっぱりそのねピンク映画の中でそういう構造の作品っていうところで、ジョージョーさんのやってきたものと同じになってしまうので、そこからどうこう抜け出していこうかっていう時に、あのそのプロデューサーと話してた時に、
うん、
あのなんか羅生門でいいんじゃないですかっていうのが出て、
そのワードが出た、
うん、そうそう、辻褄がこう最終的にすごいピースがはまっていって気持ちいいみたいな方向じゃない、
うん、
なんかもっとカオスにしていくっていうか、
うん、
でもうその中で観客それぞれが何か、
うん
うん、こう自分の中で あの物語を見つけていくみたいな風にできたら面白いなっていう話になり、
うん、
そこで大きく変えたって感じですね。羅生門に引っ張られるように作っていったっていうか。
なるほど。
でそれもやりたい二人は寝取られ者の話なんですけど、はいはい、そういう視点で見ていくと結構羅生門も寝取られ的な要素があったりするんで、はいはい、実はもうかなり近いっていうか男女の話なんですよね羅生門も。で元々のタイトルがねだってオスとメスで死ゆ、うん、っていうタイトルだった。だから橋本忍はもうこの羅生門っていうか、まあ、その時点では藪の中ですけど、
うん、
その芥川龍之介の原作からもその、うん、男女の部分っていうのをすごい最初にもう見抜いて切り取ってたんだなっていうので、うん、そうだからそうですね、
見比べてみるといい。
見比べてみると
ちなみにやりたい2人今どこで見れるんですか。
あ、やりたい2人は DVD が出てるのと、
うん、
配信は、
うん、
DMM じゃなくてファンザか、ファンザでも配信されてるはずです、ね、ちょっと今調べてみます。
ほうほう、なるほどね。だいたいあれピンク映画大賞の大賞も取ったんでしたっけ。
あ、そうですね、
ね、
あ、U-NEXT に悶絶劇場あえぎの群れってタイトルで、
あ、
そう、ピンク映画タイトルで R18 バージョン、
そう、 R18 バージョンと R15 バージョンがあって、そうそう、15がやりたい2人でテアトル新宿でやったやつですよね。
そうそうそう。
で18がその
そうですね、ピンク映画として
何でしたっけタイトル、
悶絶劇場あえぎの群れ
と U-NEXT で検索
する、ね、U-NEXT ね。これあの U-NEXT は R18 作品とかはこうアプリからは見れなくて、うん、ブラウザからしか見れない。
あのハートマークから行くやつですね。
そうそうそう、よく知ってますそこからこう調べてぜひ見てください、ね、
なるほど
まああのそう、まあ、R15 バージョンと18バージョンで結構違ってて、
うん、
あの R18 バージョンの方がより羅生門感は強いかなっていう。 R15 バージョンはさらにその先にある一つのなんかこう、うん、なんていうかな、あ、そっか、羅生門もそうか、羅生門も藪の中よりもとは違ってもう一人の証言者が出てきて、
うん、
ある真実、映画の中での真実みたいなところで決着するんで、
うん、
そっかそっか、だから R15 の方がその羅生門に近いかな。で R18 番は藪の中って感じです。
あ、
原作 の、
はい、
あのこう混沌とした感じに持っていくみたいな、うん、
じゃあその2作と羅生門見比べた方がいいってことい
やでも結構さ、その我々の世代っていうか、はい、その羅生門形式の話、
はい、
まあ羅生門形式というか信頼できない語り手みたいな、うん、見方ってもうベースであるっていうか、
うん、確かにな
んかね、多分その羅生門が公開された時っていうのは、
うん、
かなりそこはショッキングというか
フレッシュ
な、うん
うん、
アイデアだと思うんですけど、未だにやっぱそれをずっと元にしたものが作られてるっていうのはやっぱ、うん、あの影響力もすごいけど、やっぱ人間が面白いって思う部分が近いのかなって。
あといかに信用してるかですよね、見てる人は、
うんうんうん、
そう言ってることを、だから裏切られた時にびっくりするっていうか、当たり前に
毎回毎回
そう、信頼できるない語り手だけど、
うん、
信頼してるから裏切られるわけで、
そうですね、
当たり前にみんなそう見ちゃってるっていうね、
うんうん
うん、
でまた映画ってものとも相性がいいのかなって思って、
ね、あ、そうですよね、
なんか、
うん、
そうだから告白あるいは完璧な弁護もね、2023年の映画ですけど、
うん
うん、すごいその羅生門のと同じ面白さの部分も、
うん
うん、今も全然通用してるし、
うん、
でもさらにその中でどうそれを進化させていくかっていうところ
も、そうですね、
あるから、
もうちょっとスッキリする感じもあったり、
いや面白かった、
うん、
そんな感じで、
はい、
じゃあ次回は、
うん、
あのたまたま2人が年始に見た映画で
「
笑いの怪物」っていう映画を2人とも見てたんで、はい、その話をしようかなと思います。
あ、はいはい、あ、ちなみにあの言い忘れたんですけど、
はいはい、
あの悶絶劇場あえぎの群れは、
うん、
谷口監督の中で僕が一番好きですね。
え、そうなんですか。
はい。
あ、そうですか。じゃあ
それを言って終わりたいと
思います。ありがとうございます。モームズ好きじゃ、アイディアの方でぜひ上司が一番好き。それをね、超えるべくこう頑張ってるんですけど、なかなか更新はされない。
ネトラレとかピンクとか、割とその羅生門版ピンクとか、
うん、
割とハードル高い作品のように聞こえると思うんですけど、意外とそのね、入り口は漫画家の話で漫画と映像がリンクしたりとか、かなりポップな作り で後半本当に結構超絶の長回しの時空を超える、あの素晴らしいミラクルショットがあって、そこは絶対見た方がいいですね。だから本当にポップで普通に見やすい作品なんで、すごいハードルが上がった感じがするんですけど、意外とハードル低い見やすい映画ですよね。
悶絶劇場ですか
ね。ちょっとタイトルがね、もちろんさ、独特なピンクっぽいタイトルが付けられてるけど、漫画家の話から始まるポップな話ですよね。
そうそう、なんかあの、エロ漫画の中でこう実話ものっていうか、
うん
うん、こう実際に経験した話ですみたいな、うん、私が実際に経験した話ですみたいなのって結構あって、
うん、
でもそれは明らかにありえないだろうみたいなことがあるんですけど、うんうん、それをまあ、だから要は全て信頼できる語り手というか要素があると思うんで、そこをちょっと利用したというか、ピンク映画ってもの自体がある種ちょっとその信頼できない語り手による体験談っていうものと相性がいいんじゃないかなっていうのがあったんで、だからそういうエロ漫画っていうモチーフを使って、で漫画家がこう証言を聞いて書いていく中で、ぐるぐるしていくっていう、ところですね、はい、
ぜひ
ぜひ
ご覧ください、
はい、宣伝しました。じゃあ、
はい、では今年も、
はい、よろしくお願いします、
はい